はい、それでは、よろしいですか。テサロニケ人への手紙の第2の1章ですね。テサロニケ人への手紙の第2の1章になります。こちら、ね、はい、テサロニケ人への第2の1章ですね。はい、第2の手紙ですね。第1の手紙のね、もう本当に続きになりまして、まあさほど経ってません。第1の手紙を、まあ、書いた時から、まあさほど経ってない時に第2の手紙を書いたと思います。だから本当にそのまま続きで、パウロが前回、主の日について5章ですね、第1の、教えていたのを覚えていますよね。神様がご自分の怒りを地上にその罪と不法に対して下す主が決められた時、定められた日が主の日と言います。で、私たちが光の子、昼の子なので、盗人のように主は来ないよとパウロは励ましていました。主が天から降りてこられて、信じる者たちを引き上げてくださる、まあ、眠った者たちは蘇らせて、そして地上に来る御怒りから私たちは救われる、免れるということを学びました。第2の手紙は第1の手紙からそれほど経っていないんですが、テサロニケ人たちが福音を信じた時からすでにもう迫害を受けて困難な中にいて、それがね、もっと悪化している感じがします。テサロニケは皇帝礼拝が非常に強かったところです。皇帝に忠誠を誓っていました。で、それを避けようとしても、まあ、市場で売り買いをするということにおいても、この入り口にね、この皇帝の像があったりして、こう炊かなきゃいけないとか、まあ、そうやって制限をされていく。で、そうすると貧しくなっていくですね。で、あとはカイサル以外のものを王としている、キリストを王としているということで反逆しているという中傷も受けていたと思いますね。あとはね、殉教者も早速出てきたという痕跡、記録もあるようです。あとは家が突然取り上げられたりですね、まあ、こういうことで迫害が困難を極めていました。で、そのような最中にパウロたちが出したと言われる手紙がなんと回覧されていました。主の日はすでに来ているという内容のものだったんです。これ偽物ですよ。御霊が語らせたという予言としても、なんかそういう主の日が来たというのがあったようなんですね。で動揺が走ったんですよ、彼らに。心は揺れ動いたんですよ。主の日というのが神の怒りの表れであるということを彼らはよく知っていました。つまり今の苦しみは神が御怒りを表している結果起こっているというような混乱なんです。そうすると自分たちは救われているはずなのに神の怒りを受けているということになってしまいますから、動揺するわけですね。で、これはキリスト者にとって大きな問題で、苦しみを受けているときに、あたかもその時に神が見捨てたとかね、神がお怒りになっているとかっていうことがまことしやかに語られていくわけなんですよ。私たちが救われたのは恵みによってなんです。信仰を通して救われているわけで、当然ながら過失や欠点はありますけれども、悪いことが起こるたびにそのような弱さにサタンは攻撃をしてきます。私たちが恵みによって救われたということを疑わせていく、まあ、そのような、まあ、サタンの策略があります。で、私たちが今生きている世界ではいろんなことが起こっています。で、キリスト教の界隈で、まあ、時々聞こえてくるんですが、今はすでに観難時代、主の日だという、もうまさに今もある、こう、なんちゅうかな、何かね、大変なことが起こると必ず語る人が出てくるというか、普段の会話の中でも出てきますね。大患難、主の日がすでに来たかのように。例えば SNS やってると、なんか受け取りません、そういうのね、クリスチャン、大患、もう主の日ではないかとかね、 患難時代ではないかとか。で、終わりの日の最終段階の出来事が、まあ、たった今起こっているかのように語るわけなんですよね。例えばワクチン接種証明書が獣の刻印だ、これやばいんですよこれ、ね、であとは月が赤く見える年があって、でヨエルの予言で月が赤くなるということなので、イエス様が来られる日時を特定した人も日本の中にいます。こうやって教会が大患難の中にいるというふうに言う人たちに欠けているのは、大患難の恐ろしさをちゃんと受け止めてないということです。黙示録読んだらもうただごとじゃないですよ、うん、で何よりも大患難は神の御怒りの現れで、教会がそれを被っているとするのは、私たちは救われてないかのように言っているのと等しいんですね。で、苦しみの中にいる人たちに対して神が見ておられることを真逆に語る、まあ、私は悪質な教えだと思います。そこでパウロは迫害によって苦しみを受けているっていうところには神の良い意図がある、見心があるんだよということをじっくりと話していきます。正しいことなんです。彼らに救いの確信を、だからちゃんと抱いていなさいと励ましているんです。で、これが、この福音を語る者たちがすべきことなんですよね。で、その他にですね、テサロニケのこの手紙を見ますと、第二の手紙を見ますと、またこの終わりの日が近いっていうことを便乗してですね、仕事をしないで迷惑をかけている者たちがいたわけですよ。もう主が来るって言ったら、じゃあ仕事しても意味ないじゃんとかね、5年計画10年計画立ててもしょうがないじゃんっていうんで、で仕事しないけど、じゃあどうやって暮らしてんのと思ったら、教会の人たちの福祉プログラムでね、あのほら貧しい人たちのためにこう取っているこの会計のこの一部分をですね利用して仕事をろくろくしていない、まあ、そういう人に厳に戒めている言葉もですね、あのこの手紙の中に書いているんですよね。では一節いきますよ。パウロ・シルワのテモテから、私たちの父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、私たちの父なる神と、主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますようにとありますね。3人から送られてます。パウロ・シルワのテモテですが、シルワのというのはシラスのことです。当時の人はですね、まあ、自分の民族の名前の他にローマ名を持っている場合が多いんですね。で、シラスはシルワノという名前を持っていて、で、こういうローマ名を持っている人はローマ市民権を持っているとも考えられます。なのでそうして見ていくと、あ、パウロだけじゃなかったんだ、あの覚えてます、ピリピに行った時に、あの一緒にシラスもいて、で鞭を打たれて、で牢屋に入れられた時に、あのこう 大地震が起こって看守が救われたじゃないですか、看守の家族もね。でその後に抗議したんですよね、この、裁判も受けさせずにこんな鞭打ちって、これローマ市民にやったらこれやばいんですよ、重罪ですね。だから訴えたんですけど、その時パウロがローマ市民権を持ってるっていうことだけじゃなくて、シラスに対しても、まあ、ローマ市民権持ってるってことで重罪、とんでもないことをしましたねっていうことで抗議したわけなんですね。まあ、こういう形でシラスはパウロと同じように福音宣教、ローマ帝国の中での福音宣教の中で、まあ、とてもこう神様から与えられていたこう、まあ、特権っていうかな、まあ、これを使っていたわけですね。でこのシラス、またテモテ、パウロはもうテサロニケの人たちはもうよく知ってた人たちです。で彼らの教会のことをすごくシンプルに、私たちの父なる神と主イエスキリスト、私たちの父なる神と主イエスキリストにあるにある、英語だったら in ですね、 in という言葉ですね、ある、でこの方のうちにあるからこそ数々の試練の中でも彼らは守られたわけです。 私たちが主のうちにあるという確信ですね。そして2節にパウロのいつもの言葉、恵みと平安、恵みがあって平安なんですね。主の恵みがあって神の平安の中にとどまることができるわけなんですよ。で、3節です。 Verse 3、 兄弟たち、あなた方について、私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです、と。感謝しなければなりませんって言ってですね、感謝していますって言わないんですよ。感謝しなければなりません。で、これは何かって言ったら、彼らのこの信仰の成長とか愛が増し加えられているということが、迫害や困難の中にあるのにもかかわらずそうなってるっていうのは、もうこれは感謝しなかったら、なんか罪までいかないけどやばいよねっていう、そういう意味合いですね。感謝しないとあかんわみたいな、これなんていうか大阪弁だったらそんな感じ、だからまずいよって、感謝しなかったらって、まあそういう感じで話しているんですね。信仰が大いに、これ大いにって書いてるんですよ。この英語だとエクセーディングリーってね、めちゃめちゃみたいに訳すことができるかもしれないけど、で、これってどういうことかというと、まあこのアブラハムのことを思い出していただくと分かるんですが、アブラハムは神を信じていたんですが、信仰が初めから、強かったかって言ったら違いますよね。ハガルを通してイシュマエルを得ましたが、神への信頼がそれほどなかったわけです。けれども数々の神様からの、まあ、慈しみ深さっていうか、神様は良いお方だということを知るようになって、自分の愛する一人をイサクを捧げなさいと命じられた時に、もう彼はイサクが蘇る、取り戻すことができるとまで信じて、もう淡々と準備をして最後の最後まで従おうとしたって、これがいわゆる飛躍的なね、信仰の成長ですよ。こう、っていうね、驚くほどのこう信仰の成長が見えるわけじゃないですか。まあ、似たようなものではダニエルの友人だよね。まあ金の像を拝みはしませんと、このように、この言ってですね、でそれで燃える火の中に入れられたわけですけど、あれも信仰が大いに成長してるっていうか、こう飛躍的にそのところに信仰を働かせているわけなんですよね。でね、これね、よく起こるんですよ。いつ？苦しみがあるときに、迫害があるときに、苦しみに反比例するように信仰と愛が増し加わるっていうことが起こります。で、これはキリストのうちに見られるものでですね、先ほどね、あなた方は父なる神と主イエスキリストの中にあるっていうのが書いてありましたけれども、キリストのうちにある教会はキリストの死と命の法則が働いています。だからキリストの死があれば、キリストの命が生まれてくるという、だから苦しみだけで教会は終わらなくて、苦しみの中から良きものが次々と生まれてくるということなんですね。使徒の働きの教会、そうでしょ、使徒の働き、そうですね、使徒行伝の中にある教会が、苦しみを受けてますます栄えていく。なぜかといったら清められていくからです。そしてこの聖書が書かれた後、初代教会において、ローマ帝国の中において、この激しい迫害があったにもかかわらず、キリスト者が非常に多くなった。で、これが教会史全体に明かしされていて、今現在も迫害下にある教会の兄弟たちの信仰って飛躍的に成長するんですね。信じて間もないのに過酷な状況にいるとね、やはりなんか神への信頼が生まれてきて、瞬く間に広がってくる、信仰が。イランの教会が、まあ、そういう話が多いですね。多いですよ。そして中国の教会もそうですね。で、私たちの生活もそうじゃないでしょうか。信仰が試されると、進化が試されて、進化と信仰がどういうものかが試されて、神への信頼が一気に増し加わるわけなんです。 であとね次にね一人一人の互いに対する愛っていうのもこれもいいね。一人一人って言ってるんですよ。単純に互いの愛じゃなくて一人一人に対する互いの愛が増し加わってる。つまり愛っていうのはですねこう一人一人なんですよね。一人一人にこの費やしていく時間を費やす、あるいは財を費やす、そしてこれもやはり苦しみの中でさらに親しくなって絆が深まっていく、互いに善を良いことを行っていく、または誰かが苦しんだらその人のために皆が重荷を持って祈っていく、一人一人に対する愛増し加わりますね。でねこの苦しみを受けてる時って2つね、こうね、皆さんこれ覚えておくといいですよ。苦しみを受けてるとか試練を受けてるときって、自分の前にね、2つ道が置かれてるって、こう、なんかちょっとこう、分岐点みたいな、こういう感じで。こういう感じで。何かというと、この神への信頼を減らす機会にもなるんです。なんでこんな辛いことが起こってるのかなって言って、世を愛する方を選ぶっていう方向ですね。で愛が冷えていく。教会行くのもかったるい、聖書祈りいい、今の生活この今まで前求めてたものをやっていこうとかね、まあ、そういうふうになってしまう、愛が冷えていきます。けれどももう一つの道というのはそれでも神を信じますっていう時に信仰が働くんですよ。どんどん増し加わってそして愛も増えて行くということなんです。だから一つの試練の中に私たちがどちらで反応するか応答するか、こういつもねこう覚えておいてください。これどっちに反応するかということなんですね。で4節 verse 4ですから私たち自身神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っていますと。誇りに思っているっていう言葉をねこのね私たち自身ってこう言ってるんですね。だからこれはどういうことかって言ったらテサロニケの教会っていうのはパウロ・シルワのテモテによって立て上げられたこの開拓された教会で、だからこれぐらいの何て言うかな成長があったらいいかなって、もともとパウロはこれも彼らもう全くもう信仰も離れてしまってしまっているかもしれない、これ誘惑を受けてね、そんくらい心配してたのにもう全然真逆のこと起こってるわけでしょ。すごいこと起こってるわけじゃないですか。だから私たち自身っていうのはすげえってね自分たちも驚いてるっていう感じです。で誇りに思ってるっていうのはこれは俺たち偉いよっていう意味じゃなくて神様すげえっていう方の誇りですよ。いいですか、すごいじゃんっていう、ああいう誇りですよ。で、あらゆる迫害、苦難に耐えながらと、忍耐と信仰、これね、信仰の前に忍耐が来てますけれども、忍耐と信仰です。で、この忍耐というのが、信仰とともに働くんですね。この我慢ではないんですよ。我慢してたらいつかぶち切れます。でもここで言ってる忍耐は信仰を働かせる結果この得られていくものなんですね。持続的なものです。で、ね、これはね困難の中にあってもその場にとどまっていくという意味合いの言葉なんですね。これ難しい言葉で日本語で、ね、適切な言葉があって堅忍と言います。堅忍、固く立って硬いね、固く立ってそして忍耐するの忍です。堅忍ですね。固く立って耐え忍ぶ、これ英語だとね英語だと忍耐と patience っていう言葉あるけどね perseverance っていう言葉なんですよ。でこっちの方なんですね。でこれがね日本語にもちゃんとあって堅忍っていう言葉があって、難しいね。でも分かります、こう重い荷物をこうなんかさ運んでこう結構こうちゃんと運べる人いるじゃない。私も宣教師行った時にね、やっぱ昔の人もそうなんだけど、ね、女の人強いね。もう30キロか20キロか10キロ以上すぐになって、米袋をね、こう、もう平気でこう頭に乗っけてね、こう、で、エレベーターもないからマンションね、この4階、5階、こう簡単に歩くんだよね。でそういう、こう、なんていうかな、こう筋肉つい、霊的筋肉ついてる状態。うん、そういう、 言葉なんですね。でこれね、本当に生々しいんですね。この迫害の中にあるっていうのはですね、このバラ色ではもちろん全然なくてですね、例えばトルコで20何年間も、まあ、教会というか、ね、この働きをしていて教会を勃開していたアメリカ人の人がですね、これ大きなニュースになったんですけれども、でっち上げられたスパイ罪で牢屋に入っていました。でその時 トランプ政権で経済制裁したりですね、いろんなことをして出ることができたんですが、で彼がですね、困難の中でね、信仰がものすごい試されて、神は存在するのかまでね、こう疑ってしまったって言ってましたね。もうクリスチャンなのみたいな思いじゃないですか、神が いるのかどうかって。でそういう中で忍耐が養う、それでも神を待ち望むという時ですね、忍耐が養われるわけなんです。ヤコブが手紙の中で教えました、1章の3節と4節、 James 1:3、 あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります、ということで、迫害を受けるとこう成熟するんですね。成長がだから早まるんですよ。で5節 verse 5、それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の裁き、正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです、と。だから先ほどから言ってますように、苦しんでるのが神に見捨てられたとか苦しみを受けているからって全くないということを、ここではっきりと否定してるんですね。逆に神の国にふさわしいものと認められているっていうんですよ。これね、苦しみを受けてる人たち、苦しみを受けてます？皆さん現在進行形でいる人もいるだろうし、まあちょっと前にそうだったとかっていう人もいるだろうしね、何度も何度も聞く必要があります。なぜかというとそういうの感じないんですよ。感じられないんですよ。だからイエス様もそのことを明確に三条の水訓で、迫害を受けている者は大いに喜びなさい、天に報いがあるからだと言った。でペテロの手紙も迫害下にある兄弟たちに対して書いたので、第一の手紙で2章19節、 Chapter 2:19 of 1 Peter、 神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるならそれは神に喜ばれることですってはっきり書いてます。自分のヘマでね、鞭打たれてんだったらそれ意味ないって書いてあるんですよ。鞭打たれても、当時ローマのね、奴隷でさ、ね、主人がさにちょっと逃げてこう捕まえられて戻ってきたとか、そして戦う、鞭叩かれるっていうのは、これはもう、まあ、全然栄誉なことでも何でもない恥ずかしいことですけれども、でも見心のゆえにね、良心のゆえにそういうことをされたらば喜ばれるよって神様にこう言ってるんです。で次に神の正しい裁きがあることの証拠だと言ってるんですね。でこれがキリスト者を迫害している者たちが迫害すればするほど神の裁きがとどまっていくことになると言ってるいうことなんです。で悪に対して善で報いなさいという勧めってあるじゃないですか。ローマの12章の最後のところで、まあ、箴言の言葉を引用してるんですけれども、 Proverbs 25:21、箴言の25章の21節で、あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ、なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだと。わかります？こう自分を憎むこう敵に対して良いことをしていけば彼の頭上に炭火を積む、つまり彼がもっと罪が重くなるっていうか、この裁きが重くなるよということをね、悪に対して善で報えというね、勧めの中でパウロが引用しています。このように神の正しい裁きが悪を図る者たちに下るということなんですね。なので、まあ、午前中に話した通り、キリストに対する信仰を持って生きるところに、世において不条理が次々と起こっていきますけれども、その度に神が主が必ず覚えていて、悪に対する裁きを用意されて いるんだということなんですね。で、6節 verse 6、神にとって正しいことは、こととは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えることですと。正しい裁きについてパウロが説明これからしていくんですけども、苦しんでいる者は後に安息を受けます。で、今苦しめている者たちは苦しめられます。だから立場が逆転するんです。逆転します。主が私たちにこの三条の説教などで語られたのがこの逆転ですね。貧しい者は幸いですと。今飛んでる人は哀れだとイエスも言われました。で、今泣いている者は後に笑うけれども、今笑っている者は後に哀れになると、これ言ってるんですね。で、これ旧約聖書ではサムエルの母ハンナの賛歌にもありまして、いろんなところにその逆転が起こってます。なぜかというとですね、神様に一つの目的があって、全ての目が主を見ることになる。だから誰もが神の栄光を見ることができるようになるために、高められているものを低くする、低められているものを高くするということをするんですよ。で、これを預言者イザヤが凸凹道に例えて、まっすぐにされて平らにするっていう話をしてるんですね。イザヤの40章4節、アイザヤ40 verse 4、すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。このようにして主の栄光が表されると、すべての肉なるものが共にこれを見る、まことに主の御口が語られるということですね。このだから高められているものは低くされて、神様がいることを経験して、低められているものが神の慰めを受けて高められて、やはり神が生きておられることが分かる。これで、ね、私たちはキリストにあって一つになるという、全ての人が真っ平らなところで神を仰ぎ見ることができるようになるわけなんですよ。で、6節には、苦しめる者には苦しみにふさわしい苦しみが与えられると、これ午前礼拝でしっくり見ましたけど、これね、仏教の因果応報みたいに考えないでくださいですね。ではなくて、神の公正を話しています。悪を行っている者が善で報われることなく、善を行っている者が悪で報われることがないように神がしてくださっているんです。立法の中で、目には目、歯には歯、命には命って有名な言葉あるでしょ。あれはね、神の公平さを表しているんです。エコひいきを神はしないということを表していて、必ず自分の測る測りによって裁かれるようになっているんですね。で、7節を見ると、今度は安息が与えられるという、善を行っているのに悪が返ってくるに対して、この歪みがまっすぐにされてほしいと誰もが願います。で、黙示録を見たら、天にいる生徒たちが、多くの殉教している者たちが神様に復讐してくださることを訴えています。でね、これが、実はお昼の時間にも話したんですが、御言葉を歪曲してね、いや、この敵を愛しなさいって言ってるじゃないですか、愛さなきゃダメですよってね。で、これね、正義が叶えられないで愛しなさいっていう言葉ってね、悪を容認しなさいって意味なんですよ。これ神様のご性質から反するでしょ。悪を容認するんですよ。ここでじゃあどういうふうにこの矛盾に見えることを一つにするかっていうのは、誰が復讐するかっていうのに目を留めるんです。主が復讐してくださるんです。主は復讐してくださるので、神の領域だってことを明確に知るっていうことです。ダビデが命を狙うサウルのことで自分の手で裁かなかったでしょ。彼は親切にしました。殺しませんでした。害を加えませんでした。でもサウルにその目と目を合わせた時にですね、主があなたを裁かれるようにってはっきり言ってるんです。大事なのは主が裁かれるようにって言ってるんです。だからパウロじゃなくてダビデが詩編の中で恨みつらみのように呪いを祈ってるんですよ。多くがサウルのことも考えながら祈ってますよ。しかしそれは自分が 呪うことがないように、自分が油注がれているこの、サウロに悪いことをしないようにということで神に願っている。でこれをすると安息を得るんです。詩編にもこのそういう呪いの、この祈りをした後でこの神様を褒めたたいている場面が数多く出てくるでしょ。このいつも講読している時も途中でガラッと変わるんだよね。ガラッと、なぜかというと安息を得られているからです。でそうすると心に余裕ができます。その苦しめている者たちが神の報復を受けることを知っているので逆に哀れみさえ出てきます。哀れだなっていうかかわいそうだねって、かつてナチスドイツがユダヤ人を迫害していた時にコーリーテンブム、コーリーテンブムというオランダ人のキリスト者がいましたが、彼女の父はですねナチスの親衛隊を見て哀れんだんです。なんてかわいそうなことかと。で娘をびっくりするじゃないですか。何言ってるんだと、ひどいことしてる人たちのにと父は言ったんです。彼らは主の瞳に触れてしまっている。英語だったら The Lord has touched, They have touched the apple of his eye って、ね、こう言ったんです。でこのね主の瞳っていう言葉はどこに出てくるかって言ったらこれあのねどこだっけな、モーセ五章に出てきますよ。新明記かな、出エジプトか忘れましたけれども、これねあの彼らが害を受けることなく主が守っておられて、もし触れるものならば彼らがその災いを受けると、触れたものが、これを言い表すときに瞳に触れるという言葉を使っていたんです。そのお父さんはねそのことをね言ったんですよ。だからこのこの憐れむということさえもできてしまった。でこれがね敵を愛しなさいということと敵にあの敵復讐の神に復讐を願うということがこう同居できる理由なんですね。正義と憐れみは一つなんです。神様にあってどっちかだけじゃないんです。どっちかになる。いつも話を聞いてるといつまでも恨んでいる、悪いことするとでこうだからこうなんかこうなってて、でその反面教会では強要するんだよね。愛しなさいとか許しなさいとかさ、どっちも間違いです。どっちも間違いです。正義はしっかり行わなきゃいけない、同時に愛していくってことが、いや正義を行わないとその人が立ち返られないんですよ。これ真面目な話してますね。うちの教会では怒ってないけどね、教会の中でもドメスティックバイオレンスありますからね。でその時に被害を受けている女性も含めてね、敵を愛しなさいとかつってね、そのままの状態にしちゃうんですよ。やばいっすよ。その危害を加えている人が牢屋に行かなきゃダメなんですよ。初めてそれで自分結局征服欲だから、やってる人ってだから自分よりも強い存在がないと自分が何してるかが理解できないです。だから裁くっていうことが愛することなんですよ。その人が立ち返るためでもあるんですよ。正義と憐れみは矛盾しないんですね。で verse 7 the latter part、 このことは7節です。主イエスが燃える炎の中に力ある御使いとともに天から現れるときに起こりますということですけれども、テサロニケの手紙の第一の方では主が天から降りてこられて眠っているものが蘇って生きて残っている私たちが引き上げられて空中でお会いするって話をしてるじゃないですか。ここは燃える炎の中に力ある御使いたちと天から現れるで、裁きを行ってご自分に敵対する者たちに戦われるために戻ってこられる、これは地上への再臨なわけです。だから2段階あるんですね。主が来るっていう時には2段階あって、信じている者たちが天に引き上げられる景況があって、でこの天に引き上げられた者たちと共にね栄光と力を携えて全ての人が認める形で地上に戻ってこられるのが、これが再臨ですね。これ2段階が あるわけです。で燃える炎とありますが、これは主が聖なる方であることをまず表しています。 モーセがホレブの山で燃え尽きない芝を見て、そこに主がおられるのを見てひれ伏しました。それは聖なるところだから、あの靴を脱ぎなさいって、履物を脱ぎなさいってね、あの今ここにいる人たち全員理解できるよね。履物脱ぐってそれ綺麗なところだから怪我しちゃいけないですね、で、あとはイスラエルの民が山のふもとに来た時に主は火の中にあって山の上に降りて来られたと書いてあります。出エジプト記の19章の18節ですね。エクサレス19:18。聖なる姿を表してるんですけど、今度は反逆者に対して燃え尽くす裁きの火でもあります。あの異なる火を携えた Strange Fire、ね、異なる火を携えたあの アロンの息子2人、持っていた火皿の持って、火皿持ってこの中に入っちゃったんですよ。けれども主の前から火が出て焼き尽くされたって書いてあります。でヘブル書にはっきりと私たちの神は焼き尽くす火なのですと、Hebrew 12:19 God is a consuming fire ですね。焼き尽くす火だというふうに書いてあります。で次に力ある御使いってありますけれども、やはりずっとね聖書を教えてると皆さんも聞いてて、この天使の活躍って多いでしょ。でここでもそうですね、聖なる姿で主が戻ってこられるときに、実は力ある御使いってね、このね伴っていることが多いんですよ。シナイ山に降りてきてこうあるじゃないですか、いろんなこう現象が起こったけど、このね他の箇所を見るとね、あれですよ、御使いが仲介してそこに御使いがいるっていうことがね書かれています。例えばステパノが7章の53節、Acts 7:53、御使いの仲介によって律法が与えられたって書いてあってね、御使いがね主が清い方が来られる時、火の中で現れる時にこう共に来て、そして一緒に動いてるっていうのはね分かるんですよ。でね、実は御使いってね、神々ともエロヒームともね同じエロヒームですねとも呼ばれている箇所もありますね。これどういうふうに解釈すればいいかというと、主は全能者で主権者ですが、ご自分に仕える霊的な存在も共に働いていくんですね。帝国の王とか皇帝がですよ、単独で動かないですよね。一人で動かないじゃないですか。必ず側近とか使者が、使者って使いが数多くいて、それでチームとなってご自分の権威を表されるわけですね。一人で行くっていうのはこれ相当な時ですよね、だからこの力強い御使いが共に動いている。だからこうやってね教えてる時に知識としてだけで、時々ね礼拝してる時にも感じ取ってくださいね。あ、御使いがいるかもしれないとか、こう御使いが、これなんかいやスピリチュアルなやつ求めてんじゃないですよ。私ね聖書的なビブリカルな話をしてるんですよ。書いてるからね、で次に8節 Verse 8、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられますと。でここで言ってる神を知らないって言ってるのは、神を知ろうとしないって言った方が分かりやすいです。ローマの一章でパウロがね21節ローマンズ1:21、彼らは神を知っていながら神を神と従めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですと。あとファラオがモーセに、フェローってモーゼス、私は神を知らない、主を知らないって言った時はね、知ったことかっていう、日本語で分かりやすく訳すと、知ったこっちゃ、知らねえよんなのっていう、そんな感じですね。知らないっていうのはそういうこう何ていうかな、かたくなになっている姿を表しています。だから福音をに従わないって書いてある。福音を信じないっていうよりも従わないんですよ。福音にを信じて受け入れるということは、これは明け渡すっていうことですね、単なる知的に理解するだけじゃないですね。明け渡すっていうことです。けれどもやっぱりなんでこう福音を信じて受けれないだけっていうことで罰を神から与えられるのかっていうのね、これはね、神は憐れみ深い正しい神だっていうことを忘れてはいけない。公正に裁かれなければ神は、神の憐れみが憐れみでなくなってしまう。人は罪があります。でどんなに道徳的な人であってもやっぱり自分を中心に考える罪が宿っていて、その罪のゆえに 地上が今のように汚れているわけですね。正しいことが分かっているのに良いことをしないという罪もあるし、それも含めたら大きいですよね。主の罪、慈しみ深さがあまねく人々に行き渡るためには罪を取り除かなければいけませんけれども、それがキリストの流された血によってのみなわけですね。なのに自分には罪がないかのように意固地になれば、罪はとどまったままであるわけなんです。で、主は全ての人が救われることを願ってますよ、悔い改めてね、人々が。しかし自由意志を、フリーウェル、これを犯すことはできないわけなんですね。だから拒んだら滅ばなきゃいけないわけ、自分が選んでいる。だそれはですね、あたかも早期発見のがんがあって、そのがん手術の除去、これを最後まで拒んでいる人に似てます。そういった形で主は福音を拒む者たちに罰を与えられるわけです。で、verse 9、そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の前から見舞いから、そしてその道からの栄光から退けられるということです。はい、滅ぶという、英語はなんかペリシュかな、ね、ペリシュですね。滅ぶという言葉、これね、なくなると消失するという意味ではありません。to perish doesn't mean annihilate、 存在しなくなるということではないわけなんですよ。ここにあるように主の前から御前の栄光から退けられるという意味なんです。黙示録に興味深いんですが、新天新地にね、聖なるエルサレムが天から降りてくるじゃない。あのね、21章ね、 Revelation 21、 21章をずっと見ていくと、なぜか8節にこういうふうにある。 Verse 8、 しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、乱れなことを行う者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は、火と硫黄の燃える池の中にある、これが第二の死である。って、天のエルサレムが存在していると同時に、火と硫黄の燃える池も存在しているんだということなんですね。これ同時にあるんですよ。ですか、これが、そして永遠の滅びって書いてますが、永遠も大事なんです。滅びが一時期的で、全ての人は最後には救われるっていう教えがあります。結構流行ってます、普遍救済論、ユニバーサリズムっていうのが、ね、流行ってるんです。でも、まあ、その話はなんか美しく聞こえるんですが、聖書が描いている終わりではない、永遠の命か永遠の滅びかのどちらかしか書いてないんですね。だから神の救いが永遠の救いであれば、神の滅びも永遠の滅びなんですよ。もし滅びを一時的なものにするならば、私たちの永遠の救い、外敵から守られるという保証がなくなってしまいます。どういう意味かというと、犯人が収容されている刑務所で脱獄が途中で起こるかもしれないというふうに思ったら、地域社会は安心してられないですよね。安全の保証が危ぶまれます。だから永遠の命が保証されているということは、永遠の滅びもついにならないと成り立たないんですね。で、なんででも信じない人が永遠にって、これ不公平じゃないですかっていうふうに思うかもしれませんけれども、ここね、大事だから、大事っていうのは言葉あんま使うと大事じゃなくなっちゃうね、何ですかね。でも大事ですか、これね、悔い改めているつもり、悔い改めるつもりのある人を、お前ちょっと間違ったからダメとかってやってるんじゃないんですよ。ね、God is not like that a person who is repentant, but he finds the defect in his life, then send him to the hell. He's not like that. そうじゃなくて、knowing すべてを最後まで悔い改めないって分かってる人ですよ。 どんなに憐れみを示しても最後まで悔い改めないって分かってるからこそそのままにしておかれてるんです。だから永遠の滅びっていう中で、永遠の地獄ですよね、の中で、いやもしかしたら悔い改めるね、そういう悔いの思いが起こるんじゃないのってこう願っちゃうじゃないですか、さすがに。けれども神は全部知ってて、そのつもりないって分かってるから、分かってるから永遠にしとかなきゃいけない。だそこでプリズンブレイクって、まあドラマもあるけどさ、そういうプリズンブレイクプリズそこであの脱獄させたら、こっちの永遠の救いの保証を得てる人たちがもうやってられないですよね。でこれが大事ですね。まあ理解するのは難しいです。いずれにしてもいやーこれは過酷だねって私も思います、ね、けれどもそう書いてるので神様はそうされるんですね。で次10節 verse 10、その日に主イエスは来てご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのですと。はい、世に属する者たちは悲しみと嘆きでいっぱいなんですが、同じ種の再臨でも生徒たちにとっては感嘆の的になるんです。崇められてですね。で黙示録を見るとこれがよく分かって、地上における御怒りがあると同時に生徒たちが天では褒めたたえているわけなんです。また繰り返してね、同じところを引用しますが、黙示録の19章の1節から3節、ヘンデルのメサイア、皆さん頭の中に浮かびますよね、ハレルヤハレルヤと。クリスチャンじゃない人も知ってるよね、あれね。あれはバビロンが滅ぶのを喜んでいる群衆の叫びなんですよ。読みますね。その後私は大群衆の大きな声のようなものが天でこういうのを聞いた、ハレルヤ、救いと栄光と力は私たちの神のもの、神の裁きは真実で正しいからである。神は陰行で地を腐敗させた大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされた。もう一度彼らは言った、ハレルヤ、彼女が焼かれる煙はよよ限りなく立ち上ると、こういう文脈で言ってるんです。そしてパウロはここで、そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのですってこう言ってるのは、あなた方はこの私たちの証、つまり福音を聞いて信じたから、ここにいる生徒たちと同じように主イエスをこの崇めて、そして感嘆するという仲間に入っているんだよっていうことなんですね。今苦しみを受けている人に大きな慰めを与えてるんですよ。大きな慰めを与えてるんですよ。でこのような福音の真理があるので、シラス、テモテとともにパウロは次の祈りを捧げていきます。11節 verse 11、こうしたことのため私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また身力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますようにと言っていて、主が正しい裁きを行われることをはっきり知っているので、キリスト者が自分の召されていることにふさわしく生きていくことをわきまえるようになっていきます。復讐は主がしてくださると分かれば、私たちが事の成否をね、正しいか間違っているかっていうことにとらわれ、こだわりすぎることなく、むしろ自分が召されていることに集中することができます。善を行うことと信仰の働きをするということなんですね。私の知り合いでね、元統一教会の人がいて、で文鮮明が亡くなったっていう時にね、それを聞いた時も、ああそう、とても熱心なクリスチャンですね。もう全然気になってないんですよ。もうだから過去にあったことをもう神様のもう裁きに委ねているわけですね。 委ねているわけです。で、善を行っていく信仰の働きがある。で、こういう召されていることに集中できるわけですね。でね、自分の手で裁かなければいけないと思っている、思い込む人たちがキリスト者にいるんですね。で、悪や不正があるのは仕方がないんですけれども、主は私たちが知っている以上に知っておられます。で、主は基本的にこう言って、これらのことをするのは私のすることだ、あなた方は私が命じることを行いなさいと、こうイエス様はおっしゃってるんです。基本的にサマリア人たちがイエス様を受け入れなかったことを見たヤコブとヨハネが、主よ、私たちが天から火を下して私彼らを焼き滅ぼしましょうか、ね、ルカの9章Luke 9:51-56、 焼き滅ぼしましょうか、イエス様戒めましたよね。だから正しい裁きに任せていく、主が来られるときに裁かれるから、神様、イエス様が、だから召されていること、善を行って、この善を求められる願いが叶えられね、信仰から出た働きが実現するという、これをねやっていく必要がありますね。なんかね、イエス様が近いということを話すと、 When people hear about the coming of Jesus ね、Some people get weird. すごい変なことをやり始める人が多いですね。でもね、今召されていることをもっと熱心にやるためにこの希望があるんですよ。まあ、グレッグ・ローリーっていうね、伝道者がいるでしょ。で、彼はね、イエス様近いから、ね、近いから、Preach the gospel って、ね、いつも言うね、御言葉を伝えてますって、福音を伝えてますって。この、で、Loving the neighbor、この、隣人を愛していくんです、良いことを行っていきます。で、パウロが、ね、このことを、ね、テトスの手紙で話してますね。もうちょっと先行ったら、ね、このテトスも学ぶ、まあ、半年ぐらい後かな、分かんない、4ヶ月ぐらい後かな、分かんないですけども、タイダス、ね、2章の12節から14節を読みしますね。その恵みは私たちが不経験とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく経験に生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神である私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自身を捧げられたのですということで、ね、主が来られるということをますますね、この良い技に熱心になっていくということにこうつながっていくわけなんですね。でね、大事なのはね、道からによってって書いてあるんですよ。道からによって良い、この善を求めるあらゆる願いって書いてあるんですね。だから私たちが良い技を行っていくっていうのはね、信じるというところから出てきます。自分で頑張るんじゃないんです。イエス様は群衆から神の技を行うために何をしなければいけないのかって聞かれたときに、神が使わしたものをあなた方が信じること、これそれが神の技ですって言いました。John 5:29、 ヨハネの5章の29節、で、信じる者に御霊の力が与えられます。で、主が用意されている良い技を信仰によって行っていくわけなんですよね。だから皆さんがこの御霊の導きによって、促しによって、その良い技に素直に従ってそれを行って行くという、この従順になるってことですね。何か頑張ってこう成し遂げるっていうのよりも従順になるっていう、こう、はい、分かりましたって感じかな。それさせていただきますっていう感じですね。で、12節 verse 12、それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためですということで、この恵みによって全てが行われていくんですよ。この恵みがあって私たちは救われているし、また良い技を行っていくんだよっていうことですね。で、何も自分には良いことがないことを知っていたら、道からによって生きることだけを私たちは知っていくようになります。ですね。その中でイエス様の名のみが崇められていく、自分の名前ではなくて主の皆が崇められていく、恵みによって初めて神に栄光が帰されるんですね。だからあなた方も主にあって栄光を受けるとまでパウロは言ってますが、今度は神に栄光が与えられると同時に私たちもその栄光に預かっていく、この栄化されていく、このイエス様の姿に変えられていくと、そして主が戻ってこられる時に完全に変えられるということですね。ということで、 この2章はですね、この世における悪がどう処理されるかってことをついたんです。で、次回がですね、その主の日に、この現れる不法の人って書いてます。で、これはね、予言の中にね、これ書かれてることだけなので、まあ私たちはそうなんですかって思うかもしれませんけれども、この悪魔が最後のあがきをするときにですね、 The last attempt of Satan to throw out the plan of God、 で、最後のあがきをするときに一人の人を立てるんですね。神がちょうどキリストを立てられたように、フェイクな偽物の一人の人を立てるっていうね。で、これが起こって、だから本物が来る前にフェイクが来る、偽物が来て、で、人々を多く騙して、そして福音を受け入れてない、信じてない人たちが騙されて共に裁かれていくっていうね。で、こういうシナリオが書かれてますですね。で、これをねじっくり見ていきますので、もうでもね、まあ、ここにいる皆さんは多分この例えば黙示録を読んでみたりとか、ダニエル書を読んでみたりとか、あとはマタイの24章を読んでみたりとかですね、まあ、されてると思いますのでね、これフル活用してですね、このちょっと忘れかけたらね、まあ、今言った箇所ね、ちょっとみんな、例えば黙示録の13章、ね、あとはダニエル書の9章、まあ、もし余裕があったらダニエル書全後半全部とかね、を見てみるといいですね。で、そしてこの2章をじっくりと見ていくと何が起こるかが分かってきますね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが教えてくださったことを感謝します。本当にこの世に、この世がいかに裁かれるかということを私たちは見ました。で、私たちも裁かれなければいけない、この者たちであったにもかかわらず、あなたが一方的に愛されて恵みを持って私たちを救ってくださいました。神の子供とされていることを覚えます。ですから私たちが自分を痛めつけるのではなく、キリストが痛んで受け取ってくださったことを信じて、本当に癒しを受けつつ歩むことができますように助けてください。お願いいたします。すべてあなたの栄光を開始します。あなたの御顔が一人一人に輝いて、そして一人一人が平安のうちに守られますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。